あっと思うと、僕は梅組の教室の中にいました。僕の組は松組なのに、どうして梅組に入り込んだかわかりません。飯本先生が、一銭銅貨を一枚皆に見せていらっしゃいました。
これを何枚飲むとお腹の痛みが治りますか?
とお聞きになりました。一枚飲むと治ります。とすぐ答えたのは、暴れ坊主の栗原です。先生が頭を振られました。二枚です。と今度はおとなしい伊藤が手を挙げながら言いました。
よろしい。その通り。
僕は伊藤はやはりよくできるのだなと感心しました。おや、僕の帽子はどうしたろうと、今まで先生の手にある銅貨にばかり気を取られていた僕は、不意に気がつくと、大急ぎでそこらを見回しました。どこで見失ったか、そこいらに帽子はいませんでした。僕は慌てて教室を飛び出しました。広い野原に来ていました。どっちを見ても、短い草ばかり生えた広いのです。真っ暗に曇った空に、僕の帽子が黒い月のように高くぶら下がっています。とても手も何も届きはしません。飛行機に乗って追いかけても、そこまでは行けそうにありません。僕は声も出なくなって、恨めしくそれを見つめながら、地団駄を踏むばかりでした。けれども、いくら地団駄を踏んでにらみつけても、帽子の方は平気な顔をしてそっぽを向いているばかりです。こっちから何か言いかけても、返事もしてやらないぞというような意地悪な顔をしています。お父さんに、帽子が逃げ出して天に昇って真っ黒なお月様になりましたと言ったところが、とても信じてくださりそうではありませんし、明日からは、帽子なしで学校にも通わなければならないのです。こんな馬鹿げたことがあるものでしょうか。あれほど大事に可愛がってやっていたのに、帽子はどうして僕をこんなに困らせなければいられないのでしょう。僕はなおなお悔しくなりました。そうしたら、また涙という厄介者が両方の目からポタポタと流れ出してきました。野原はだんだん暗くなっていきます。どちらを見ても人っ子一人いませんし、人のうちらしい日の光も見えません。どういうふうにして家に帰れるのか、それさえわからなくなってしまいました。今までそれは考えてはいないことでした。ひょっとしたら、タヌキが帽子に化けて、僕をいじめるのではないかしら。タヌキが化けるなんて、大嘘だと思っていたのですが、その時ばかりはどうもそうらしい気がして仕方がなくなり始めました。帽子を売っていた東京のお店がタヌキの巣で、お父さんが化かされていたんだ。タヌキが僕を山の中に連れ込んでいくために、第一にお父さんを化かしたんだ。そういえば、あの帽子はあんまり僕の気に入るようにできていました。僕はだんだん気味が悪くなって、そっと帽子を見上げてみました。そうしたら、真っ黒なお月様のような帽子が、小さく丸まったタヌキのようにも見えました。そうかと思うと、やはり僕の大事な帽子でした。その時、遠くの方で僕の名前を呼ぶ声が聞こえ始めました。泣くような声もしました。いよいよタヌキの親方が来たのかなと思うと、僕は恐ろしさに背骨がぎゅっと縮み上がりました。